新しい教会と題して使徒先生からメッセージを伺います。
ただいまヨハネの黙示録21章の9節から27節までをご一緒にお聞きいたしました。先月も申し上げましたけれども、この21章に記されているヨハネに示された幻、これは誠に壮大なものです。なかなか私たちがこれをすべて受け止め理解するというのは容易ではありません。しかしヨハネは何とかして自分に示された事柄を伝えようとして語っています。私たちも何とかしてここに示された条件の何分の1かでも受け止めたいと願います。で、今日聞いたところではヨハネに7人の天使のうちの1人が語りかけて子羊の花嫁を示されています。9節です。さて最後の7つの災いの満ちた7つの鉢を持つ7人の天使がいたが、その中の1人が来て私に語りかけてこう言った。ここへ来なさい、子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。子羊の妻である花嫁というふうに言われていますけれども、これは多くの困難な経験をくぐり抜けて最後の時に至って新しくされた教会の民、教会のことを指してこういうふうに言い表しています。で、ここで新しくされている教会の民は、この章では花嫁、そしてまたもう一つ都という例えで語られています。花嫁に例えられているのはこの9節がそうですけれども、続く10節には今度は都の例えで出てまいります。こんなふうに言われます。この天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神のもとを離れて天から下ってくるのを見せた。子羊の妻である花嫁を見せてあげようというふうに言われているわけですから、着飾った若い女性の姿を見るのかと思うわけですが、この天使が実際に見せてくれているのは、聖なる都エルサレムが神様のもとを離れて天から下ってくる様子です。で、天使が見せているこのエルサレムというのはもちろんこれは歴史上の地上にあったエルサレムと同じではありません。この黙示録ではさまざまなものが町の名前をつけて語られるということがあります。ちょうど17章から19章のところでバビロンという名前が出てきていましたけれど、あれが歴史上のバビロンを指しているのではなかったのと同じです。で、あのバビロンという町は、この黙示録に出てくるバビロンは神様を信じないで神様抜きにして自分たちだけで生活がやっていける、事柄をうまくやっていけると思い込んでいる人たちのことを指していました。そしてそれが行き詰まってしまうというのが17章から19章に語られていたことです。で、今ここに出てくるエルサレムというのはあのバビロンとは逆に神様に忠実に生活しようと願っている人たちのことを指してこう言われています。で、この、天の都エルサレム、ここには旧約のイスラエルの人たちはもちろんのこと、さらには世々のキリスト教会に連なる人たち全体が含まれています。で、ヨハネはそういう神様の民が、全て歩み終えた完成の時にはどうなっていくのかという幻をここで示されるわけです。完成された暁の教会の姿としてヨハネが示された、その幻を何とか伝えようとしてまず一言で語っているのが11節最初の言葉です。都は 神の栄光に輝いていた。で、そう一言で言われています。で、この都が神の栄光に輝いていたとも言われている。まずこの言葉に注目したいんです。で、栄光というふうに言われているのは、もともとの聖書だと、これギリシャ語ですが、ドクサという言葉が使われています。そしてこのドクサという言葉は本来神様にしか使われない言葉です。神様にある誠の晴れやかさを言い表す、それがこの栄光というふうに訳されている言葉です。これは単に輝かしいというだけではなくて、一点の曇りもなく明るく澄み切って、そして明るさと温かさを持っている、そういう満ち足りた状態を表しています。どこまでも澄み渡る美しさ、明るさを保ち、完全な清らかさと温かな愛に満ちている、それがヨハネに示された教会がすっかり完成された姿だというふうに言われているわけです。さらにヨハネはこの聖なる都の形というのもここで語っています。16節のところです。この都は四角い形で長さと幅が同じであった。天使が物差しで都を測ると 12,000 スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。で、この都は四角い形をしていたと、これここまでは分かるような気がするんですが、しかしその後に語られる長さも幅も高さも同じというのは、一体これはどういうことを言い表しているんでしょうか。まあ、長さも幅も高さも同じというんですから、私たちが思い浮かべる形というのは、おそらくサイコロのような立方体ということになるだろうと思います。ところがその立方体はいいんですけれども、一辺の長さが12,000スタディオンあったって書いてあるんです。で、スタディオンっていうのは聞き慣れない、長さの単位なので、私たちはなかなかこれを聞いてすぐにこの距離を思い浮かべることはできませんけれども、実は1スタディオンというのは185メートルです。1スタディオンが185メートルで12,000スタディオンですから、掛け算をするとです、一辺がおよそ2200キロあるいは2300キロということになります。2200キロって言われても私たちすぐにピンときませんけれども、北海道の知床岬の先っぽから、ずっと南の方に下っていて、沖縄のあの島の北端あたりがちょうど2200キロです。それが四方というわけですから、当然辺よりも対角線の方が長いわけですね、四角は。で、そう考えると実は12,000スタディオンっていうのは、日本列島が対角線で考えたらすっぽり収まってしまう、そういう長さがあった。ちょうど日本の地図を思い浮かべまして、そして真四角では全てが収まらないけれども、四角を斜めにしたらば日本の列島も、うんと離れた島も含めてです、領海もほとんどみんな収まってしまう、そういう四角の幅、そしてさらにはそれが高さもそうだったって言われるわけです。ちょっとこれは想像がつかないような高さです。富士山だって 3.7 キロしかないんですから、2200キロの高さなんていうのはですね、私たちは考えようがありません。行ってしまったら成層圏も突き抜けて宇宙空間に出てしまうような、そんな大きさになります。 ということはです、実はここに述べられているこの長さあるいは高さというのは地上の実際の距離ではないということになるだろうと思います。で、古代の世界では立方体というのはどこの長さをとっても同じですから、これは完全性を表すというふうに考えられていました。おそらくここに言われているこのどの辺も同じ長さである、縦横高さみんな1万2千スタディオンというのはそういう完全であるというような意味を持っているものと思われます。そしてしかもそれがこの途方もない長さであるということを考え合わせると、おそらくこんなふうに言えるだろうと思います。今ヨハネが見せられている地上の教会、これはローマ帝国の圧迫を受けて今にも滅んでしまいそうに見える、そういう本当に吹けば飛んでしまうような小さい群れに思えているわけですけれども、しかしそれが実は完成された暁には計り知れないほど大きく高く豊かでまた完全なものにされるんだという、そういうことをこの数字また形は言い表している、そう言っていいだろうと思います。で、ヨハネはさらにこの都について別の角度からも語っています。18節のところでこんなふうに言われます。都の城壁は碧玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金であった。都に高い城壁があるとまず言われます。そしてそれが碧玉で築かれていたというふうに言われます。で、古代の都市国家にとって城壁というのは大変大事なものでした。この壁があるからこそその内部で暮らす人にとっては安心と安全と保護と休息が提供されました。しかし同時にです、この城壁というもので隔てられているために町の内側というのはどうしても陰気で暗くなるというところもありました。で、一方で、それを外から見たときには、外敵を跳ねつける拒絶的なイメージというのも与えざるを得ないものでした。ところがヨハネの目に映ったこの都の城壁は大変に明るいものだったというふうに言われているんです。12節から13節にかけてやはりこの城壁のことがこんなふうに語られます。都には高い大きな城壁と12の門があり、それらの門には12人の天使がいて名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの12部族の名であった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。東西南北四方にそれぞれ3つずつ門が、設けられている。合計12の門があったと言われています。新しい都、すっかり完成された神様の教会、そこには確かに高い城壁があって安心と保護と休息が約束されます。しかしそれが普通の石や岩ではなくて輝きに満ちた宝石でできていたということです。実はその内部の生活が、暗い陰鬱なものがないということを表しています。完成された新しい世界ではもはや私たちは自分を閉ざさなくてよくなるんですけれども、新しい教会というのはまさにその新しい世界の中心を形作るものとしてここに完成され建てられるようになるのだとヨハネはそう示されて語っているわけです。で、さらにこのあと21節のところでは町の大通りの様子が特に述べられます。21節を読みします。また12の門は12の真珠であって、どの門もそれぞれ1個の真珠でできていた。 都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。都の中にあったはずの家々については何も語られません。で、当時の地中海世界、ちょうどヨハネが今島流しにされているのがそこですけれども、そのような生活では、これ今日でもそうらしいんですけれども、町の生活というのは大通りを中心に繰り広げられていたようです。人々は自分の家から通りに出て行って、通りでお互いに交わりを持ち、また出会います。大通りで政治の話もします。また商いもその通りで行われます。ですから大通りというのは交わりの象徴です。この都には大通りがあった、透き通ったガラスのような純金であったと言われています。完成された世界では誠の人間同士の交流があり、そしてみんなが共にいる、一緒に暮らしていくという状況が現れるんです。で、ところでヨハネはここでさらに続けてです、とてもこれ面白いと思うんですが、あったことを語るだけじゃなくて、見なかったということを続けて語っていきます。22節です。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。神様ご自身が間違いなく共にいてくださるところでは、神殿や回廊は用をなさなくなります。完成された教会の中心では全能者である神、主と子羊、つまり、神様とその御子であるイエス様、その方が一緒にいてくださる。そしてこの方々が、私たちを常に明るく照らすもんですから、太陽も月ももはや光源としての役割をあてがわれることはなくなります。23節でこう続きます。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。さっき11節で申し上げました、ここで神の栄光が都を照らしている、これが本来の、栄光の使われ方と言っていいと思います。神様の本当に澄み切った明るさ、輝かしさ、温かさ、これがこの都を照らしているというんです。ヨハネが見出せなかったものとして、他に門の扉があります。12の門がこの都の城壁に設けられていましたけれども、その門を閉ざすための扉はどこを探しても見つかりませんでした。25節に言われているように、この都に夜がないためです。都の門は一日中決して閉ざされない、そこには夜がないからである。夜がない世界なんていうものを私たちはおそらく想像できないんじゃないでしょうか。私たちの当たり前の感覚では、昼の明るい時間があればその後必ず夜の暗い時間が巡ってくる、私たちはそれが当たり前だと思ってます。私たちの人生もそうだと思ってます。しばらくの間嬉しい輝かしい時を過ごすことがあったとしても、私たちの人生には必ずその後暗闇の時が訪れる。それどころか、実はこの闇というのは年々その濃さを増していって、次第に深まり長くなり、ついにはすっかり私たちが暗闇に捉えられてしまう死の時が訪れる。私たちはそういうふうに言葉では思ってないとしても、しかし普段なんとなく自分の人生をそんなふうに捉えているだろうと思います。ところが世界が完成されるときにはもはやそうでなくなる。ヨハネはそういうふうに示されるんです。世界は暗闇に閉ざされて闇の中に置かれてしまうのではない。 逆に神様と子羊の明るい光に照らされ暗闇がなくなるんだというんです。闇に紛れて荒い獣や竜たちが攻めてくる、そして好き勝手に振る舞って血が流され悲しみがあふれ涙がそこに満ちるというのではない。そうではなくて、もはや都の門は開かれたまま、すべての人たちをそこに受け入れることができるようになるんだと言われています。完成された教会はそういう姿で世界の中心にある都になるのだとヨハネは示されているわけです。ヨハネはこの朝そのいう幻を示されています。これはまさしく新しい世界の訪れを告げる朝の幻と言っていいと思います。もちろんこういう都がすでにこの地上のどこかに実現しているわけではありません。私たちは朝が来れば夕べを迎え、光の後に闇を繰り返すような生活を送っています。しかしヨハネは私たちが生きるこの世界が、そしてまたこの地上の教会の歩みが一番最後には神様の誠に明るい栄光に輝かせ、栄光に満ちたものに導かれていくのだ、そういうふうに語っているわけです。ヨハネが示されたのはこういう都の幻ですが、これが子羊の妻である花嫁なのだと最初に言われていたことを思い起こし注意を払いたいと思うんです。花嫁であれ花婿であれそうだと思いますけれども、結婚によって始められる、結婚によって結ばれる家庭の交わりというのは、お互いがお互いを信頼し、そして誠実を持ち続けるということによって真実なものになっていきます。新しい都エルサレムは本当に神様の栄光に輝く明るいものとしてヨハネの前に示されていますが、これは神様とキリストとがその民をどこまでも忠実に持ち運んでくださる、そしてまたその民である教会も本当に神様の民として、キリストにあがなわれた者たちとして誠実に神様に従い続けていく、そういう歩みの完成された姿としてここに描かれているわけです。ですからここに語られている幻、これを私たちに引きつけて考えるとどういうことになるか。私たちは今このいろんな問題があり、そして悩みや嘆きや苦しみが多い、そういう地上を生活していますけれども、しかし最後に神様の温かな澄み切った明るさに満たされる、そして支配される、そういう終わりに向かって歩んでいるのだという、そういう希望を失わず持ち続けて生きるということになるんじゃないでしょうか。幻を示されているヨハネ自身、自分がこういう新しい世界の中に生きているとは思わなかったに違いありません。今自分が見せられているのは幻だということは承知しています。しかし、たとえ今確固とした事実として成り立っていないとしても、この世界がやがて完成をされていく。そしてそういう中にある教会としてヨハネが生かされている。その事実は変わらないんです。ヨハネは自分に示された幻を何とかして教会の兄弟姉妹たちに伝えよう、そう願ってこの黙示録を書き送っています。私たちはこの朝こういう黙示録の言葉を聞かされたものとして、私たち自身が生きているこの世界について希望を持って歩むべきではないでしょうか。たとえ私たちが今生きているこの日々の生活がどれほど 問題に満ち、苦しみや痛みや辛さが多くあるとしても、それでも終わりの日にはすべての人が共に集まり、そして神様の栄光に輝かされ照らされて、本当に喜んで真実な交わりを持って生活していくことができる、そういう完成の時が与えられているんです。私たちはそういう完成に向かって生きるように、今この時を与えられている。その日に向かって私たちは今日の一日を生き、そしてまた将来の世代にそういう終わりの日を手渡すために歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ヨハネが天使から示された誠に大きな幻は、あまりに広く深く明るすぎて私たちの思いや言葉には収まりきれないところがあるかと思います。しかしあなたは本当に温かく、本当に明るく、そして真実な澄み切った将来がこの世界の果てに与えられることをヨハネに示してくださいました。私たちが今日々労苦し、試行錯誤を繰り返し、失敗を繰り返しながらも先へ先へと歩んでいく歩みが、そのようなあなたの終わりの完成に向かっての歩みであり、そしてまたあなたが私たちの本当に小さな働きの一つ一つを喜んで用いてくださり、あなたの世界の中に組み入れてくださり、そしてこの世界が今の時持ち運ばれ、先へ先へと持ち運ばれ、将来の世代が生まれ、そしてやがての日に本当に愛に満ち、安らぎに満ち、平安に満ちたあなたの支配のもとに至るのだということを示され、感謝をいたします。どうか私たちが今日この地上で労する一つ一つの技が、そのようなあなたのご計画のもとに置かれている一つ一つの技であることを覚えさせてくださいますように。そしてどうか私たちが刹那的になり、いい加減に投げやりに生きるのではなくて、あなたが備えてくださる終わりの幸いに向かって、私たちも今日自分自身のところから一つ一つ憐れみや慈しみや幸いを生み出す働き人として歩んでいくことができますように導いてください。私たちはなおあなたの恵みをすべて把握するには弱さを抱え小さいものにすぎません。しかしどうかあなたの御言葉に励まされ、慰められ、力を与えられながら今日の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。